人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会のラジオ部会の中田聡、桂
平子、二
人でお届けいたします。今月は富士の街づくりをテーマにお届けいたします。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。本日は宇治橋通り商店街振興組合理事長でもあり、株式会社朝日屋三本呉服店代表取締役中西聡さんをゲストに、宇治橋通り商店街振興組合の事務所に訪問させていただいて収録させていただいています。中西さん、どうぞよろしくお願いいたします。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
それでは中西さん、まずは宇治橋商店街とはどういうところなんでしょうか。
ここはですね、JR 宇治駅前からですね、宇治橋にかけての850メーターぐらいあるんですけれども、はい、その位置にございます。歴史的には結構古くからありまして、はい、室町時代からこの宇治橋通りのはできてきたと、そういう伝わっております。
なるほど。ちょうど平等院に行くときにはここ必ず通るような道ですよね。
そうですね、
うちの駅から行くときですよね。なるほど。この、商店街でいろいろ取り組みをされているということなんですけども、まあ大体どういった取り組みをされているんでしょうか。
ちょうど私理事長になって、今年12年目になるんですけれども、ちょうどそれまでは、ここの裏にはですね、はい、日本霊園とかいろんな工場がありまして、女工さんも6000人7000人とやって、給料日にはこの通りいっぱいやってたですから非常に流行ってたわけなんですけど、それがやっぱり繊維関係が落ち込んで、それから工場もだんだんだんだんなくなって、日産車体もなくなり、周辺にはショッピングセンターがいっぱい出てきまして、それと同時にやっぱり商店街も衰退したということで、12年前ぐらいからですね、いろんな事業をやりだしたと、もう一回見直そうということで、商店街でも、ショーを飽きないじゃなくて笑うっていう感じの商店街にしていこう、つまりホッと意味の出るね、コミュニティを大切にする商店街にしていこうということで、平成12年からもやれることを言ったら、街角ギャラリーとか街角博物館、そしてほっこり椅子を作ったり、街角映画ですね、ムービーをやったり、いろんなことをやりまして、お客さんに発信してですね、楽しんでもらってるわけなんですよ。
それはもう単純にお買い物だけのためじゃなくて、来た時にいろいろお話とかそういうコミュニケーションを取れるようなっていうことですかね。
それが一番大事だと思ってるんですけど、つまりやはりその時から言ってたんですけども、やはり高齢化社会になってくる、だんだん核家族が失われてですね、コミュニケーションが失われると、ということはやはり我々はそういう人たちが来ても笑えるような商店街、話しかけられるような商店街にしていかんと、それが商店街の役割やと、みんなにそれを確認してですね、進んでるとこなんですけど。
なるほど、そうですね。じゃないと大きい、スーパーに行って買い物してレジ通るだけで、ね、単純な買い物だと終わってしまうんですね。
やはりね、大資本と戦うにはね、とてもないけど力ございませんので、大資本にはできないような施策をですね、我々やっていかないかなんちゃうかと、それを大事にしております。
この通り先ほど歩かせていただいたんですけども、ちょうど今電柱が 支柱化されているということなんですけど、これは取り組みはいつぐらいからこういう取り組みをやられて、
計画はね、はい、私が理事になった12年前からです。で実際工事が、平成、7年から工事着工ということで、まあ、工事しだしてもまだ、もう平成5年ですね、すみません、うん、7年経っております。
はい、
それまで、この宇治橋通りは不動でございまして、
はい、
通過交通、それな並びに観光客の車、うん、それが非常に多くてですね、はい、非常に危険で、人身事故、亡くなった方2人おられる、変な実績もありまして、接触事故は頻繁に起こってたということで、うん、なんとか、行政の方にお願いして、取り組んでもらえるように努力して、ようやく実を結んだということで、まあ、この秋ですね、この9月30日ですね、ようやく完成の運びとなって、あと最後見届けたいなと思っています。かなりすっきりした道になりますね。
そうですね、
はい、
ちょうどあの先ほど JR の駅からここまで来るときにもすごい、あの電柱がないので綺麗に商店街がスーッと見えるというのがすごい綺麗だったと思うんですけど、やはりその辺の評判はよろしい。
地元の人が一番よく知っておりますので、うん、本当に広くなってすっきりした。そしてもう一つ、私らもこのバリアフリーということを非常に意識しておりましたのでね、
うん、
お年寄りなんかよくカゴ車とかね引いて、それとか、子供連れの人はベビーカーとか、うん、そういう人たちにとってものすごく歩きやすい道になっていると思います。まあ、舗装はちょうど来月9月からいっぱいかけて全部舗装し直しにいますけれども、それで完成という形になりますけどね。
今アスファルト、舗装はやり替えたらどうなるんですか？
舗装は結局も透水性の、雨が降った、しぶきが出ない、
はい、
非常に歩きやすい。
そうですね、車が通っても、はい、水が飛んだりしないということですよね。
そうですね、それの舗装が全部やり替えますね、うん、これから。
あと交差点の部分はちょっと色を変えるというふうになったのは、
まあ、特に注意喚起でですね、いろんな施策も考えてたんですけども、はい、なかなかうまくいかなくて、ただ、うん、やはり注意喚起のために色を変えると、
うん、
そして、交差点の真ん中にはちょっと光る素材ですね、あの点滅する、
ありますね、
はいはい、それをやって夜は事故起きないようにという形ぐらいまでですかね。あとちょっと最後の詰めがですね、
うん、
こちらまで届いてませんので、うん、一部足される部分があるかもしれませんけど、
はい、わかりました。あとは
割りやすいと言いますと、そうしたら歩道のあたりはこうちょっと段差にならないということなんですか？
そうですね、歩道と車道はもう辛い位置になってない、
はい、
ただそこで白線だけですね、はい、
その方が、まあ、手押し車とかが押しやすいということですね。
そうですね、
あと、商店街で毎年行われている取り組みがあるというふうに聞いたんですけども、それは
これもですね、はい、当初のコンセプト通りで、商店街をですね、
はい、
コミュニティタイプの商店街していこうということで、
はい、
やはり地元の人とやはり、交流ですね、
うんうんうん、
コミュニケーションを交わせる場所を宇治橋通りでやろうと、
うん
うん、あとは市民の人がいっぱい出てきてもらって、うん、笑顔で喋って久しぶりやなとか元気してた、でそういう会話がね、うん、飛び交うような祭りにしていきたいなと、はい、そう思いまして、10年前に始めた祭りです、うんうん、で今年ちょうど10年経つんですけども、
これはもう日付は決定してるんですか？
そうです、今年10月27日土曜日ですね、はい、それも朝11時から午後5時までが歩行者天国で、 もう朝からその夕方まで、
はい、
まあ、人がいっぱいになるという段階ですね。
去年 の, も の, あのお祭りもすごい盛況で人がすごかったというふうにお聞きしているんですけども、やはり毎年楽しみにして町の方も待っていられるんですかね。こ
ういうの、そうですね、かもう何ていう年間スケジュールみたいにな
ってきた恒例行事、
恒例行事になってきたと2、3年前から感じております。お客さん自身もそうおっしゃってますので、と言いますのはやはり幼稚園園児、それから小学生、中学生、高校生、大学生ね、それから、地域の団体、例えば女性の会と、それから、福祉団体とかいっぱい出られるので、はい、要するに横のつながりネットワークが非常にこう広がっておりますので、認知度も非常に高い祭りで楽しみにされていると。
とてもなんか賑やかそうなお話を聞いてて、マーチングバンドが出たりとか。
そうです。特に宇治市はね、
はい、
宇治この辺はね、吹奏楽とかマーチングとか非常に力盛んです。小学校のマーチングバンドも全国レベルとか、
どの小学校もすごいですね。
それと、はい、牧島小のマーチングバンドは、
そうなんですか、
小学校の金賞をいただいており、非常に中学校も有名やし高校も盛んですね。ですからこのマーチングは非常に楽しみですね。はい、
毎月にぎわいフェスタじゃなくて英文市とかもやっておられますよね。
はい、それはねまた学生がちょっと絡んで、文教の学生が商店街の商品をですね、
はい、
自分なりにこれ面白いとかこれいいやんかというやつで紹介する祭りですね。実際に自分で売るんです。
あ、
はい、でまあお客さんにこの商品はこちらの店で売ってるとかいう紹介して、まあ、そういう月に1回、やってるんですけど、その時には、まあ、商工会議所 の, チャレンジショップっていうね、自分で、はい、起業したい人が、まあ、テントを張って、そこで一緒にやろうと、もういつもだいたい20向こうぐらいのテントが一緒に、
そんなに出るんですか。
出ますね。結構手作りですのでね、
はい、
だんだんだんだんそれも認知されてきてるんちゃいますか。
出したいという方もどんどん増えてきて、
そして手作りですから、ね、はい、面白いんですね。市販されてるやつはもう大概もう分かってるから、それは値段の勝負になってくるから、
ね。そうですね。もう手作りだとそこで見た時にそこでしか売ってない。
面白いの
そこで買わないといけない
というやつで。そうです。
そこで出しておられる方もこちらには参加されるんですか。
もちろんこの参加しますね。ですからこれはこの祭りはもう本当にこの商店街に関わってる人も全部出ますね。
そうですね。
はい。
まあ、チラシを見させていただいてるんですけども、この中で見ると青空美術館であるとか、やっぱり子どもが参加できるものっていうのはやっぱりそういう中心というか、まあ、子どもも大人も参加できるっていうのがやっぱり売りなんですよね。
それがミソですね。やはり地域の人々はもう全部出てきてもらおうと。ですからおばあちゃんまでね。
そうですね、
もう小さいお子さんからおばあちゃんまで実際に来てはりますので、そういうおじいちゃん、それから その子供
の
お母さん、
はい、
それから子供ね、はい、で孫までね、そういう光景を見るとね、してやったり、
そう逆にね、
もう本当にその狙いはそこですので ね、
はい、いろんな、まあ、周りに住んでいる世代の方が交流してっていうことですね。そういう設定になればと、はい、
本当に笑顔がねいっぱいですわこの時。まあ、このチラシこの笑顔いっぱいワンサカフェスタってね、ネーミングになってますけど、まあ、これはもうもう一回10周年で、もう一回原点に戻って商店街のコンセプトであるこの触れ合いですね、ほっと笑みの出る宇治橋通りということで笑顔を 絶やさない祭りにしようということが原点になってますので、
10年間やられてるというのは、まあ、この後どんどん続くと思うんですけど、なかなか大変だったと思うんですけど、最初の方とかはやっぱりいろいろ、今はすごい賑わっていて大変なあの認知度も上がってると思うんですけど、かなりやはり大変でしたか。
いや、もう最初はもうガラガラです。実際にあの出展というか、こう参加される方も暇を持て余しですね、退屈そうにしてられたんですけど、それとかこのこれずっとオープニングパレード、この都道高校マーチングバンドにお願いしてるんですけども、はい、まあ、そこの顧問の先生もですね、一緒なんですね、10年前と。もうその先生がおっしゃってましたね、最初寂しかった沿道に誰もいやらまあ音だけでね、あのもう威勢よくやってたいうだけなんですけど、今やもう沿道にいっぱいこう、
それを待ってくれてる方がいるんです
よ、ね、るし、一緒に移動しはりますもんねもう何が何だかわからないようになってきてますけれども、
でもそれはもうマーチングバンドしてる高校生もすごい、お客さんがいるっていうのはすごいやりがいありますよね。これだけいっぱい来てくれるってことになると、
もう生徒たちもね楽しみにしてると、うん、先生おっしゃっててね、それを聞くとね余計嬉しいですけどね、
やりがいもありますよね、はい、大変ですけれども
、でも今年電柱を地中化してからは今年が最初ということで、
そう
ちょっと今までとまた雰囲気も変わる、
な気持ちもねみんな、はい、一新して、もう新しい宇治橋通りで ね、やるということで、非常に楽しみしてるんじゃないかと、そう思いますけど。
まだ一度も行ってない人とかも、今年来ていただくと、綺麗なあの通りを見れるので、ちょうど JR 駅から来るときに、大山とかも見えたりして。
そう、それを見てほしいですね。あの雨降ってたらちょっとあれなんですけど、普通、曇り空でも、商店街を歩いたら正面が山が非常にドンと見えるようになりまして、こういう商店街はほとんど見かけない、特に自負してますね、はい、
そうすると10月の27日の土曜日ですね、
はい、
もうお近くの方は皆さん来ていただいて、
ぜひ来て
ワンサカフェスタということですね。わかりました。そうしましたら今日は、宇治橋通り商店街振興組合理事長の中西聡さんにご生徒をゲストで出ていただきました。それでは今日は中西さんどうもありがとうございます。
どうも失礼しました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
京都人町出会いもん。
それでは次は教えて建築士さんのコーナーです。本日の建築士は小沢恵美さんです。
教えて建築士さんのコーナーです。建築士さんね、さまざまなお仕事されている方々がおられますので、私下村静子が根掘り葉掘りお話を聞いていこうというコーナーです。今月9月にですねお話を伺うのはこの方です。
はい、京都府建築士会女性部会まちづくり委員会に所属しております小沢恵美です。本職の方はですね、はい、アーリーアートという会社の方に勤めてまして、店舗や住宅設計、施工などをやっております。
はい、
はい、で2年前より、エミズキッチンというオーダーキッチンをメインとした住宅設備ショップを立ち上げました。
あ、はい、これはもう台所に立つのが大好きという方にとっては、はい、
そうですね、
ね、はい、なんかそんな仕事もあるのかっていうね、はい、憧れるような感じがしますけれども、うん、具体的にはそのエミズキッチンというのはどんな風な事務所なんですか。
はい、エミズキッチンというのは、はい、アーリーアートの中の一部門として立ち上がってまして、
はい、
オーダーキッチンや、キッチンメーカーの多種いろいろな、うん、メーカー品のものを組み合わせて、
はい、
でお客様のご要望に合わせて、
はい、
組み立てていく、でそんなことができるようなものを、メインというふうにしています。
はい、もともとそういうの、はい、ことをされてたわけですか。
そうなんです、はい、アーリーアートっていうのは、前身が久保田家具店といいまして、店舗建築や家具の製造販売、美術品の売買や名木販売を生業としていた事務所でして、うん、で、アーリーアートっていうふうに名前を変えたのが、昭和61年にまさにバブルの絶頂期だったそうなんですが、
はい、
でその頃そうですね、
うん、
店舗設計なんかをするにあたって、家具の造作工事で、棚板の販売とか、はい、そういうものをメインとして、
うん、は
い、やっていたことから、家具というのにもうちょっと力を入れて、設備機器を含めたキッチンをやり出そうかというふうなことになりました。
あ、うん、はい、確かに設計されてその形になった時にそこに入れる、ね、
はい、
家具みたいなのもどうしようって、
そうですね、
主婦さんなんかは、ね、思われたりする方も多いでしょうしね、はい、はい、一緒にそうやって選択できる場があるっていうのはいいのかなというふうに思いますね。
そうですね、
うん、
もともと名木販売っていうこともしていたので、
はい、
京都府の府内郡には材木倉庫がありまして、
うん、
で昔仕入れた材木がもう何十年も寝かされたものがあって、で手掛ける住宅や店舗のここぞという時に社長にちょっとおねだりして使わせていただいてます、
うわ贅沢ですね、
はいはい、
なるほど、
もう今ちょっと不景気なもので仕入れることが難しいんですけど昔のものがたくさんあるので、はい、ちょっと使わせてもらってますね。はい、
その中で小澤さんご自身が担当されているお仕事っていうのはどんなことですか。そうですね、
はい、アーリーアートの事務所の中では、
はい、
私は住宅や店舗があるんですけども、うん、店舗の中でも美容院が少し多いです。
美容院、
はい、
はい、
で美容院を設計するのはとても難しいんですけど、うん、私自身は絶対やっちゃいけないなと注意していることがあるんです。
はい、どんなことでしょうか。はい、
で美容院を何軒かするとこういうことを望まれるだろうとか、
うん、
こんなことが必要だろうというふうにちょっと先走って知識を前に出してしまうと、
うんうん、
ちょっと機嫌を損ねることがありますし、
う
まく話がまとまらない、進まない、進んでいかないってことがあるので、
はい、
私はもう知識を前に絶対出さないで、
うん、
美容院の先生方の自分自身のやり方とか、
はい、
動き方、自信を持っておられるその方法に、
はい、
使い勝手動線などそういうことを学んでいくっていうスタンスを取っております。
うん、
はい、そのサロンに来られるお客様をどんな気分にさせたいかっていうのも先生方によってはなんか異空間に来たようにしたいねとか、日常からかけ離れたようにしてねっていう方もいらっしゃいますし、もう自分家に帰ってきたようにリラックスできるような空間にしてほしいとおっしゃる方もいるので、それはもう先生の思われる形を聞いて聞きまくるっていう形をとってます。
確かにね、既製品じゃなくて、
はい、
もうその方の考えられるそのものをどんな風な形にしていくかってオーダーメイドですよね。
そうですね、はい、ですからもう具体的なラフ案とかイメージ困難はどうですかという風なことっていうのはあまり出さないでですね、
はい、
で美容院はやっぱり電気の容量、ドライヤー何台使わはるとか、どんなドライヤー使わはるとかっていうのと、はい、でシャンプー台を何台置いたら水圧がこんだけは必要だっていう、そういうちょっと基本的というか、設備的なことだけ頭に入れておいて、うん、あとはもう本当にリサーチで、
うん、
大体こう分かってきましたら、
うん、
スケッチ書いてイメージの統一を測って、でその後身振り手振りでスケール当てて動き回って、実際に椅子を置いてその周りで作業してもらうような空間を作ったりしながら、基本計画が仕上がるっていうことで汗びっしょりになります。
まあでもそのね、うん、はい、気がついたらこんな風に描かれてたっていうよりも、はいはい、そういうコミュニケーションをすごい
そうですね、
こう深めながら、はいはい、一つずつその施主さんが納得しながら作り上げられていった、
はい、
図面なりその絵っていうのはやっぱり、
うんね、
思い入れもこう、
そうですね、
含まれるから、
うん、喜んでおられるみたいです。はい、
はい、ということで、
はい、
来週もまた小澤さんにお話を伺ってまいります。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はただいま参上のコーナーでは宇治橋通りの商店街にお邪魔させていただきました。 J
10月27日にはこちらで大掛かりなお祭りがありますので、皆さんもどうぞお越しください。それでは失礼します。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。